クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第558回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで5月の最終週の配信ということでございますね。予定通りに、行っていれば5月28日木曜日の配信ということでございまして、私的には昨年ぐらいから大学でいうと私どもの大学はクォーター制なので1学期から4学期まであるんですが、まあ1学期第1クォーター、週に2回のちょっと対面授業を昨年から担当している兼ね合いもありまして、4月5月が、まあ、ほぼ東京にいることの方が多いというようなちょっと状況でございまして、ただこの、5月28日配信ということでございますけども、この週で一応1クォーターの授業がほぼほぼ終わりを迎える感じになっているので、はい、ようやく落ち着くんじゃなかろうかというところで、はい、まあ、前回の配信もホテル配信、ホテル収録でございましたけれども、今日はね、皆さん私のいい声が届いてるんじゃないかなと思いますが、ちょっと自宅にいる時に小松先生に時間を合わせて作っていただいて収録をしているので、まあ、いつもの収録環境なんですが、はい、そろそろ5月があっという間に過ぎていこうとしておりまして、はい、私も落ち着くんじゃなかろうか、ちょっと別の要件も実はプライベートであったりするのでバタバタしておりますが、はい、というところでございますけれども、はい、小松先生はこの4月5月はどんな感じですか？特に変わらずということもあれ、新年度が始まってるんで大変なところあるかもしれませんが、
まあ、そういう意味で言うと去年の11月から、
はい、
まあ、結局お仕事でちょっと出向というか、
現場に行
ってその場でお仕事をしていることが多かったので、
はい、
家に帰ってその仕事するケースが少なかったわけです
よ。
なんですけど今は、
また
社内の案件を半分、何分の1かをちょっと労務関係のお手伝いしたりとか、
はい、
あとは社内でのそのなんですかね、仕組み作りみたいなところの、
はいはいはい、
ところの話をいろいろ聞いたりとか、
会社的に若い会社とか
っていう、はい、っていうことがここ2ヶ月は多かったので、
やっぱりお忙しいといえばお忙しいですね。まあ、なんかいろんな視点に立ってやることがあるっていうことでいうとお忙しいかもしれないですね。
そうですね。だからもう本当になんか前はエンジニアっていうことに対してすごくこうこだわりを持っていたので、
はい、
なんか他のそのエンジンじゃない仕事するのはすごい嫌だったタイミングだったんですけど、今はむしろ、はい、今の会社に入って、まあね、取ってもらった恩義というか、まあ、そういうのもすごくあるし、
はい、
まあ、自分でも何でもやってやるぞぐらいな感じでこう気概で入ったので、
はい、
逆にもう何でもやりますぜっていう感じでやったから、この間そのコーポレートサイトのちょっと一部、
はい、
対応をするっていうので、
うん、
そうか、そういえば俺こっちが専門だったみたいな。なんかそういう、なんか前からやってる仕事の頻度は下がって、まあなんか、よりまたなんですかね、器用貧乏さにこう、拍車がかかってる
感じ。なんかもうあれですもんね、デジタルハリウッド大学のね、教員ページっていうんですか、キャッチがね、ついてるんですけど、器用貧乏って言葉使ってらっしゃいますもんね。
それで、ね、会社の人に言われて、あ、じゃあ、器用貧乏だなと思って、変えました。
決して僕なんかから見ると、器用、貧乏ではなくて、器用な人っていうか、器用な先生っていう感じがするんですが、
まあまあまあ、
そんなキャッチを先生、つけていただいて、
そうですね、
つけていらっしゃって、はい、
広いけど、まあ、やや浅いぐらいな感じではあります。
はい、ってなところで。どんなあれであれ、新年度のね、最初は皆さんね、お忙しくされてるんじゃなかろうかなっていうふうに思いますが、まあ、ゴールデンウィークも過ぎ、5月が終わりに近づいてくると、まあ、少しね、皆さん、聞いていただいてる皆さんも、ちょっと落ち着いてきてるところもあるのかなと、新年度のバタバタした感じもですね、はい、というところかなっていうふうに思いますが、 まあ、そんな5月の最終週ということでございますが、まあ、ちなみに前回ですね、エディケーション関連の回ということで、いろいろ体験施設ということで、はい、いろいろなんちゃらっていうタイトルはね、割とこれまでついてきてるんですが、久しぶりということで、まあ、いろんなね、小松先生がちょっとシェアしてくださった、展示であったりとか施設であったりとかっていうのをちょっとご紹介をしていくということでございましたけれども、まあね、私毎度ながら自分もリスナーとしてこのポッドキャストを聞いているので、なんかやっぱ楽しかったですし、改めてその喋ってる時も、あ、これ行ってみたいな、あれ行ってみたいなはあったんですけど、聞いてると改めて、その東京ドームシティのものはもちろんなんですけど、それ以外のものもちょっと行ってみたいなとかね、やっぱ思いましたね。
ね、まあああいうところで話して、やっぱ共感をしたりとかね、なんか、
はい、
誰か行ってきたよっていうの話を聞くだけで面白かったよって言われたら、なんか人のこう評価されたものはなんか割と行きたくなったりとか、
ね。そうですね。うん、あとはまあ自分のねゼミ生なんかにもよく言ってるんですけど、やっぱりAI がね華やかなりし中で、まあ、ある程度こう作ってくれるっていうことだったりとかっていうのは手伝ってはくれるんですけど、その中でそのじゃあ何かこうアウトプットを出すに何にせよアウトプットを出すにせよ、そこに対してのそのユーザー体験がどうあるべきなのかっていうのはやっぱり私たちが考えるべきところじゃないかなっていうことは割とことさらに言っていて、まあ、ああいう展示だったりとか施設だったりというのはまさにそういう体験の部分をすごく考えて、あるじゃないですか、うん、なのでそういう意味でもなんかそこをちゃんとこう自身で体験しに行くっていうのはとっても大事なことなんじゃないかなっていうふうになんかこの時代だからこそちょっと思ったりしますね。4月に、小松先生とあとは数名の方とフォトウォークに行った時に寅さん記念館とね山田洋次記念館にも行ったんですけど、やっぱりそういう記念館なんかもやっぱり展示物がたくさんあるところなので、やっぱそこで体験をしたものっていうのがやっぱりなんかねやっぱり残りますからね。なのでなんかそういうのって自分のものづくりだったりとか、まあ授業もそうですけど、なんか結構いい影響を与えるんじゃないかなっていうふうにやっぱり先週のいろんな施設展示なんかの情報を見ていても思いましたね。
そうですね、もう何かしらまたいろいろと行きたいと思いますね。
はい、はい、ってなところでございますよ。じゃあ今週はということなんですが、今週はターンカテゴリーの順番で言うとウェブ会なんですけれども、ちょっと先週末という言い方なんですかねこの週末収録をしている前の週末っていう言い方、直前の週末っていう言い方をすればいいのかな、はい、ちょっとデジタルハリウッド大学で、ウェブ関連の授業を担当している先生方とちょっと勉強会と言いましょうか、ナレッジシェアの会と言いましょうか、今もワードとして出ましたけど AI ですねAI をこうどう使っていくのかっていうちょっとナレッジシェアの場を小松先生が割とこうなんていうのかね、こう会自体の進行としてはちょっと進行役を、はい、買ってくださいまして、はい、実施をしたというところもありますので、まあどうでしょう、フリートーク会やや教育会という感じで今日はちょっとお話ができればなというところでございますので、はい、まあぜひぜひ皆さん気楽に、はい、聞いていただければなというところでございます。はい、もうなんか編集会議でも言ってたんですけど、まあ、今日もちょっと AI に絡むようなお話をしていくっていうところで言うと、やっぱりね今年に入ってからも AI が何かしかテーマになっている回っていうのは割と複数回ありまして、なんかね、当ポッドキャストって、ウェブ、教育、ハードガジェットってこの3本で来てるんですけど、もうなんか AI って1個カテゴリーになりそうな感じもありますね、みたいなね、話もちらっとね、したところでございますが。これなかなかでもカテゴリー立てすると、じゃあそれ以外の時に今度 AI の話しづらくなるっていう。
ああ、そういうのありますね、確かに。
そうですよね。
何かしらかかってきますからね。
そう、それは AI の回でしょって感じになってしまうので、まあ、なかなかそれはそれで難しいのかなっていうふうに思いますが、まあそんな、はい、
ですね、
うん、AI っていうところではございますけれども、 はい。まあ、今回は、この先生が割とここ、数ヶ月という言い方で大丈夫ですか？
まあまあまあ、そうです、
ね。はい。まあ、今、割とウェブ周りって、今、いろんな AI のツールがあるんですけど、まあ、クロードが割と、まあ、クロードコードっていう言い方をした方がいいのか。が、割とこう、よく見聞きするなあというところで、で、まあ、小松先生ね、そちらを、ちょっと触って、いろいろ、なんていうかな、やられてるので、僕なんかもう、そんな触ってないんですよ。もちろん他の AI ツール使っていろいろ授業、使ったりとかいろいろしてるんですけど、クロードコード、まあ、まだ今ちょっと、どれが覇権を握るのかっていうのが、なんかわかんないですよね。まあそのクロードコードはもちろん今すごくウェブ周りだったりエンジニアリング周りだと結構有力かなっていう感じではあるんですけど、とは言いながらまあまあね、道具なんでね。
まあそうですね。まあ結局ね、今回なんかそういうのやりましょうよっていう話になったのって、まあなんか決して言うと、なんだろうな、僕がすごく進んでるかとかそういう話というよりかは、まあやっぱりいろいろとできることが増えていく中で、ね、事業のことをいろいろ話したいっすよねっていう中で、やっぱりこうちょっと、触っているものだったりとか感じるものって、やっぱりある程度やっぱ触っていかないと分かんない部分があると思うんですけど、
はい、
で僕自身もなかなか触りたいなと思ったけど、なんかこう自分でこう触っていくタイミングだったりとか、まあ一つやっぱり、めんどくさい部分もあるし、ちょっと難しいんじゃないかっていうバイアスもあったりとかね、はい、いうのもあるので、なかなか触れなかったんですよ。で、そういう、でも今回のこの、クロードコードみたいなものを触るってことは、単なる勉強会というよりかは、まあ、僕としては概念のこう、アップデートというかね、何かをじゃあ、これできるんですかねっていう質問があるたびに、ある意味、それって聞いてみてください。やってくれるかもしれませんよ、みたいな。そういうなんか今後、カリキュラム考える上でも、あとはその、この今後の学生授業考える上でも、まあ、共通言語を増やしたかったんですよね、そういう意味だと。だから、まず一旦クレ先生を魚に、じゃあちょっと、先生触ってみましょう、僕を支援しますからっていうのをやってったら、みんな雑談としてこう、やるんで気軽に参加してください、みたいな感じの会を、まあ、私今提案したんですよね。まあ、そしたらもうなんか、そういう感じでもなくなっちゃったところでもあるので、まあまあちょっとこれきっかけはそんな感じですよね。
そうですよね。で、まあそんな感じだったので、まあ私は、だから、まあ割と今回ちょっとクロードコードっていうのが割と、言葉としては立っていたので、で、使ったことがない私、そんなにがっちり使ったことがない私、環境構築から含め、もう身一つで参加しました、小松先生に。言われたまんまをそのまま、なんですか、鵜呑みにし。でも参加された先生が3名ほど、まあ、いらっしゃったんですけど、まあ、3名の先生方は、まあ、環境があって、ちょっとついろいろな使い方で先生それぞれに使ってらっしゃったりとか、
うん、
あとはまあ、メインで使ってる AI がやっぱりいろいろ人によって違ったりとか、もう僕どっちかっていうと、Google のジミニ周り、うん、まあ、ジミニ周りというか、使ってるんですけど、やっぱね、先生によっては、Google 勢使ってる方がいらっしゃったりとか、まあ、同じように、クロードコード使って授業評価にうまく活用してらっしゃったりとか、だからやっぱ、道具なんでね、先生によってやっぱり、何をこう中心にどういうっていうのがやっぱり違ってたりとか、あとはそのレベル感も違うので、ものによってはですね。なので、もう僕は、とりあえず環境を準備します。先生方はちょっともう、どうぞどうぞせっかくいらっしゃってるのでっていうことで、いそいそと環境構築してたら、なんかその先生方は先生方で小松先生にいろいろ話を伺って、これってどうなんでしょう、ああなんでしょうみたいなところになっていったので、まあもともとさっき小松先生おっしゃいましたけど、小松先生が想定してた流れにならなかった。たんですかね。
まあそうですね。まあでもまあ先生なんで、そうはなったらそうなったで、空気感読んで、なんかできればいいかなと思ってたので、で、なんで僕はあの時は、クレア先生がセットアップをしますんで、どうぞどうぞっていう感じで、あ、これは、この先生がやってるのをずっと見てると、先生自身がちょっとこう、気を使うなと思ったので、一旦じゃあ、その会話ベースで参考になりそうなところ、例えば、 クロードコードの種類としてアプリがあったりとか CLI があったりとか、はい、VS コードみたいなのを使ったりもできますよね。でモデルみたいなのがあってとか課金形態みたいなのがあってとか、あとそのモデルの種類によってこうこんなに違いますよっていう風な、まあ、一般的な話として、あとは僕はこんなことに使ってましたよって前にクリア先生話してた事例の話をベラベラ喋って、はい、どうですかねって振ったら先生方からこういろいろと、
そう僕はもうだからその間はやっぱりもうあの環境を作り始めちゃったんで、もう途中からカメラを振っちゃったんですよ。で、まあっていうのが、まあ先生方にその最初の小松先生が AI どんな感じで使ってらっしゃいますってそれぞれの先生方に聞いたら、
うん、
あその時点でやっぱりレベル感とか使い方が違うなと思ったので、なんか僕セットアップしてるところをなんか先生方引っ張っちゃったらまずいなと思ったので、もう一旦オフっちゃえと思ってオフって、で会話、ね、されてたらそれぞれその会話の流れで、
まあ、待ってもよかったですけどね。結局多分環境すでに作り終わってるのお一人の先生ぐらいだったので、他は多分普通にチャット AI を使うベースが多かったので、
はいはい、
まあまあそれであってもよかったんですけど、まあまあまあまあでも一応それでもまあそれぞれ話はできたので、
はい、
あとね先生ごとにそれぞれちょっとお時間の制約を持ったので、
あそうそうそうそう
じゃあちょっと先にみたいな感じで、
割と夜の8時ぐらいから始めたんですよね。
はい、
そうそうですので、はい、まあで終わりの時間をそんなに明確に、
はい、
何分間やりますみたいな感じではなかったので、やっぱり先生方ねちょっと途中でここで用事がとかっていうところで結構抜けられたので、まあその意味でもなんか僕はその日は別にその後がそんなに決まった時間でなんかこう用事があってとかっていうのはなかったので、なのでもうなんか先に先生方のご都合のっていうところではい耳傾けてたんですけど、これがねでもその準備しながらである程度準備ができたらもう先生方も話してるし、ちょっと僕もさっとこうと思っていろいろ自分なりにそれこそもうねその AI に聞きながら触れば、まあ、基本的に触れるじゃないですか、
うん、
セットアップも含めて、
はい、
なんであこんなことできるんだあんなことできるんだって触りつつ耳を傾けてたんですけど、アーカイブ撮っときゃよかったなと思って。
ああ、おっしゃって
ましたね。やっぱその、ね、片耳で聞いてる感じと、やっぱりちょっとね、画面の共有なんかもしていただきながら、多分小松先生話してらっしゃったので、その画面も見ながらね、聞くのとでは多分ちょっと入り方が違うなと思ったんで、アーカイブ撮ってなかったんですよね。まあちょっと、そういうちょっと、まあ、例えばなんかあんまりアーカイブ残さない方がいい質問とか出たりする場合も、周りによってあんのかなと思ったので、そう、回さなかったんですけど、まあ、結果別にそんな話もなかったので、
なかったです、ね、
撮っとけよかったなと思ったんですけど、そうそう、なので、まあ、ただ、聞こえてくるところですごくまあ参考になる話をたくさん先生方と小松先生されてたので、もちろん全然参考にはなったんですけど、はい、というところを感じましたね。
なんで、僕自身はその去年ぐらいからその勉強会とか行って、どういうふうに使ってるかって人の話聞いて、まあ、僕はやっぱ勉強に今結構生きてるなと思うのはピクセルグリッドの中津戸さんがその登壇されたイベントがあって、はい、でそこでその中津戸さんはライターとかね、あとエンジニアとして活躍されてる方ではあるんですけど、なんか趣味でやられているなんか基盤回路のそのやつを実際売られてるのかな、それをマークダウン形式のアストロかな、なんかマークダウン形式のデータをウェブページ化して、で、それをなんか公開されてるっていう、紹介していただいたんです
よ。
その中で、その方、結局、基本的にはこんな風に僕は、全部自分の考えてることを、クロードコードとかに触ってやらせると、あっという間にそのセッションというか、考えさせる頭はパンパンになっちゃうので、
はい、
一旦その、僕はデータに落とすんですよって、短期記憶と長期記憶じゃないけど、
はい、
だからマークダウン形式にいろいろとデータを落としておいて、後でそれをデータベースみたいな感じで使うっていうことをおっしゃっていて、だから僕はそれを真似してたんですね、ある意味。だから最初にいきなり作り始めるんじゃなくて、だからプランモードみたいなものはあるっていう話は、プランモードはちょっと技術選定をいろいろと聞いてったりとかね、どんなものを作りたいですかっていうのを一旦、はい、聞いてもらって進めていってもらうってやり方なんですけど、僕はどっちかっていうと最初に、はい、僕の考えを聞いてもらって、
はい、
で、僕の考えを形にしてもらうのと提案をしつつ、それをなんかまずドキュメントに起こさせると。
はい、
そうだ再現性のあるあの使い方をしたかったの で、はい、そういうことを自分なりにやってったら割とそれがあの新鮮だったみたいな感じはありますね。なんかワードプレスのやっぱりテンプレートの話とかをしたときに、
はい、
もう最初にこういうのを僕は全部作らせて、でそれを元に作らせますよ。僕はたまたまコーデックスとクロトコード両方こう使ってて、
はい、
どっちかでやらせたい瞬間だ。僕の場合クロードコード一気にトークンが使い切っちゃったりとかしたときに、
うん、
あのもう止まっちゃうの嫌だったので、
はい、
でたまたまコーデックスでもコーディングできるって分かったから、
はい、
じゃあ両方ともその把握できる仕様書を作ろうみたいな、そういう発想から入ったわけです
よ、ね、はいはい、
でそれがやっぱり割と新鮮に見て、うん、だからなんかな全部やらせるんですねみたいな。
ああ昨日参加された、そうそう、ね、昨日って言っちゃった、今収録をしてる実は前日だったんですけどその勉強会が、はい、
そうですね、なんかコメントいただいてるのを見て、ああそうか全部やってるように見えるんだなと思って、そうそうそう、だから僕は多分あの皆さんの思ってる以上にその部分的な使い方を僕はまだしてると思ってはいるものの、
いやでもやっぱりそう最初にその小松先生がそれぞれの先生にどんな感じで AI って使ってらっしゃいますって聞いたら、うん、それこそ、まあ、今まであったいわゆるこの業界のというかフローがある中での一部分を AI に手伝ってもらってるような使い方をしてる方が多かったので、う
ん、はい、
やっぱそれと比較したら小松先生 ほぼ全部やってもらってるって感じでしたよ、あのこっちの受け取り方としては。
そうそう、だからそれも高津戸さん そのイベントの聞いた時の話の受け売りで言えば、もう基本的には AI にできることは AI にやらせるっていうことをやってみてくださいって話を聞いて、でもちろんその学生とかにはね、あの何でも AI にやらせてくださいって言えないじゃないですか、
はい、まあ、ていうかその何でも AI にやらせてくださいの趣旨を取り違える、
あ、そうです、
ね、学生は、そうです、ね、そうそうそう、
ガイドラインを作る 上での我々からしたら本当はその間違えて聞こえちゃいけないんで言わないんですけど、はい、だけどなんかその使い方のなんか感覚を広げる言葉だったんですよ僕にとっては、はい、だとしたら、勉強するためには自分もちろん手触るんですけど、
はい、
AI の使い方を自分でこう広げるために、まあ、真似する意味で一回わからないことがあったらまずは聞いてみようプラスだとしたらそれをやってもらおうっていう発想になったんですね、
うんうんうん、
そしたらあの結構コマンドを叩いてくれたりとか、
はい、ま
あ、一応制限事項も、ね、確認した上であのアプリを実行してくれたりとか、まあね、例えばタイムライン、あの例えばターミナルとかにこうコマンドを入れてアプリケーションインストールが実はできるのは知ってはいるので、
はい、
できないことに関してはあのこうこれこれこういう風なものを入れればできます、もしくはあのこれこれこういう手順を踏んでくださいっていう風に書いてくれるので、
はい、
じゃあそれをやりましょう、だから AI ができないことは自分でやりましょう、 AI がやってくれることは AI に任せましょうっていうのを繰り返した結果、まあ、今みたいな使い方になったって話なんですよね、はい、だそういう意味では確かにまあ全部やらせるんですねっていう、はい、発想にはなるかもしれないですね、
うん、あとは今そのピクセルグリッドの
はい、
ライターの方の話を、はい、今聞いてて、あそういうことなのねと思ったんですけど、さっき編集会議で、小松先生が僕にその AI の、 あのその、まあ、今後あのせっかく昨日ちょっとそういうあのナレッジシェアの時間を作ってあのクロードコードの環境も作ってちょっと触ったので、なんかあの普段ジェミニとかでやってるようなカメラに関してのことだったりとかっていうのを、うん、っていう話をされたんですよ、
はいはい、
ピンとこなかったんですよその話を、その編集会に言われてる時に、まあまあ、ね、何が急になんでカメラの話が出てきたんだろうって思ってたんですけど、今の話を聞いたら要はその高津さんがされてるってことですよね、だから趣味でそうやられてるってことなので、はい、あそういうことができますよっていうことをおっしゃってたんだっていうのを今この収録で今お話を聞いててピンときました、
はい、だもちろんあのカメラの話で言えば、ね、何かをやってもらうことって AI には難しいと思うんですよ、
はい、
なんだけどファイルを作ってくれたりとかね、調べたことだったりまとめてくれたりする力っていうのを、まあ、チャットの AI の結果を見るだけで済むことであれば別にそのまま使うの変わんなくていいと思うんです
よ、はいはい、
なんだけどそのファイルをサーチしたりとか作ってくれたりとか、あのそういうなんか自分の知りたいことであったりとか、もしくは便利なツールとかを 作りたいなと思った時に割と作れるっていうのが実感できると、はいはい、いろんなその自分の考え方っていうのは広げられるっていう感覚が出るので、まあ、身近なところからやるっていう意味で、まあ、そういうふうな、なんか提案というか話はしたんですけど、うんうんうん、まあ、確かにおっしゃる通り、うん、繋がんなかったら、チャットエイと何が違うんだろうなっていう感じにはなりますよね。
はい。というところですね。あとは、そうですね。で、なんか、一方で、やっぱ、なかなかやっぱり勉強会って難しいなぁと思う、勉強会とか、まあ、慣れちゃ難しいなと思うところは、はい、まあ、特にテーマが AI というところでの、あれでいうとツールなので、やっぱりね、あ、まあ、最初の話にも戻っちゃうっちゃ戻っちゃうんですけど、その人によってどういう目的でどのレベル感で、どう使ってるのかもそうですし、そもそもどう使いたいもありますし、
うん、
だからなかなかやっぱこうテーマを決めずにやるっていうのは、参加はしやすい反面、ハマるときとハマんないときがあるのかななんてのをちょっと感じたりとかね、いろいろしましたね。
そうですね。だから、うん、多分その勉強会っていうふうにくくっちゃうのであれば、そのスピーカーとね、その聞き手っていうところのコミュニケーションをどう設計するかだと思うんです
けど、はい、
だからまあね、僕らがよくやってたその、中間発表会の時のようにプレゼン者がいます、でそれに対して我々はもうチャット欄でひたすら静かにこうたくさん会話をコミュニケーションを取りましょう、皆さん能動的に来ましょうみたいな、
はい、
僕勉強会ってああいう姿が実は望ましいなって普段ずっと思ってますよ。でもあれってそのまあ結局スピーカーの人が喋ることがまず大前提として最初にみんな知っていて、
はい、
でそれを聞きたいだったりとかね、それを勉強したいっていう人がいて初めて成立する感じの形になる。この間のは
そうそう
そう、どっちかっていうと、それを設計は全然してなくて、まあ、なんだろう、だから勉強会という名前をつけてるけど、どっちかというとセッションなんですよ。
はい。
うん、その場で話を聞いて、皆さんどうって、だからまあ一応その意味でもね、雑談をしたりしましょうみたいな感じの、こう、ことを投げていたので、うん、
はい、
ただまあ勉強会に期待値を持ってらっしゃる人からすると、まあ少しね、ここはなんかこう、聞き流す場所だなっていうところがあってもおかしくはないかなと思うんですけど。まあ、今後ね、なんか継続してやっていくっていう意味で言うと、まあ何かしら、今後やる上での期待値をね、それぞれが分かりやすいようにした方がいいでしょうね。まあ時間の使い方もしっかり。
はい。で、まあそうやって実施をして、やっぱり僕の所感というか、僕としては、そもそも多分参加されてる先生の中で、まあクロードコードっていうところの切り口だけで言うと、多分経験が一番少なかったので、そこが結構こうその機会があったことによって、なかなかねきっかけがないと触りづらいというところもありますので、まあ、きっかけが結局あったので触ることができて、まあなんか今後触れる環境が整ったということで言えば、まあ、小松先生がもともとやろうとしてくださったことをが僕にとってはまずうまく聞いたのかなっていうふうに思ってるんですけど、本学デジタルライト大学でウェブ関連の授業をやってる先生の集まりだったので、もう割とこう授業でこう運用するならばみたいな話が結構出てきてたので、
うん、
まあそこら辺がねやっぱり参考にもなりましたし、はい、逆に小松先生的には今回はどっちかというとファシリテーター的なスタンスで参加はされたんですけど、うん、なんかその中で逆に小松先生の方がなんか今回やって感じたこととか、なんか得られたこととかって あるんですか？
ああ、まあまあそうですね。いくつかありますね。まあ、単純にね、お一人の先生は僕すごいお久しぶりだったんですよ。
はいはいはいはい。
で、以前にその先生授業立ち上げのタイミングで、まあ、アドバイザーというほどでもないんですけど、
うん、
その時はなんか主観っぽいことをやってたので、
はい、
なんか始められたって僕一緒に授業聞いたりとかして話とかしてたから、
はい、
で今も続けていただいてるので、
はい、
でなかなか大変な授業だっていうのを僕は知ってるから、
はい、なおさらその先生が担当されてる授業結構大変なんですよね、はい、
そうなんですよ、
はい、まあ、ちょっとどう大変かを説明するところまではちょっとこのポッドキャスト至らないんですが
そうです、
はい、
まあ、授業運営だったりとかね、学生のその、まあ、受け答えとか学生のその レベル感って言ったら変か。まあちょっとそれぞれ参加している学生に依存しちゃう部分も結構ある授業なので、まあそんな中でやっぱ AI を使ったやり方っていうのも、もちろん先生少しやられてる部分ではあるんだけど、まあ多分今今回は、このクロードコードのポイントの部分が一応分かっていただいたと思うんで、多分その辺も活用できるだろうなと思うんですよね。うん、まあ、ただちょっとどうやっていくのかはちょっとまだまだ見えないところはあるんですけど、まあどちらかというとね、ツールなんでね、みんな同じ環境で使えるかどうかっていうのはまたちょっとやりたいっていうのと別なので、はい、でただコミュニケーションフックになったのも僕はすごく今回良かったなと思っていて、多分こういう機会がないと、ね、うん、文化会とかで少しお話するぐらいで具体的な授業の話にやっぱなかなかならないんで、はい、うん、そういう意味だとなんか今後のね、その話をする上での、その手前のコミュニケーションがちょっと増えたっていうのは単純に嬉しいというか、良かったなと思いますよね。うん、だそれは単純に、知ってほしいっていうのは逆に、今の現状は少し知れたりするっていうのも今後役に立つと思うんで。
はい。
はい。だからまあ一応ね、スラックで今やりとりはしてるけど、多分僕は今一方的に情報を流してる感じになりがちなので、まあそういう意味ではちょっと顔が見えたりするのはやっぱりコミュニケーションとしては非常に、まああってよかったなと思いますね。
うんうん
うんうん、で、あとはそれをやっぱり自分でやったことで、あ、これは今僕やって伝わったなっていう良かった部分と、まあなかなか短い時間だったりとか、先生のその、知ってる情報量によってやっぱりばらつきがあるなっていうところで言うと、まあ、今後はなんかそれをなんかうまくする仕組みをなんか考えられないかなっていうのを考えた時に、それをやってったらいずれ自分の授業の種にもなるし今後考える上での題材にもたくさんなるなっていう感じもあったので、なんかそういう一つ一緒ね、ウェブの授業の先生のコミュニティの活性化をしたら、そのまんま自分の授業の設計につながってくるなって感覚は、ちょっとできたので、そうですね。だからまあまあ、まあもうちょっとこう発信する、アウトプットする部分と、まあ先生方の悩みだったりとか、授業でどう使えてるのかっていうのを聞く機会はもっと出ると、また来年とかこういうね、試みをするときの、まあ、基盤になるなって感じはするので、まあ、そういう意味での発見はすごく多かったんじゃないかな。
はいはいはい、
はい、
ありがとうございます。あとは最後にこれは話しときたいかなと思ったんですけど、はい、まあ、話しときたいっていうなんかそんな大層なあれじゃないんですけど、最終的に全体で3時間ぐらいやってたんですけど、うん、真ん中ぐらい1時間半ぐらいのところぐらいまでで、大体他の先生がご用事でね外されたので、残りの1時間半ぐらいが2人になったんですよね。
はいはい。
で、まあ、私はちょっとまあ一通りなのでちょっと環境が整ったので、まあその辺のこう話をしつつ、いろいろやり取りしてたんですけど、さっきその先生もね、大学の授業の中でのその各先生方とのこうなんて言うんでしょうか、目線合わせみたいなことだったり、まあ、用語の合わせだったりみたいなことでも、まあ、この回機能したのかなと思うんですけど、単純に言うとそのうちの環境でどうその AI みたいなものを使った授業を構築していくのかっていうところがあって、でその話、はい、その流れで言うとちょっとアンチグラビティとか、その辺後半ちょっと触ったじゃないですか、2人になってから。
ありましたね。はい。
で、あの辺はちょっと先につながりそうな感じですよね。っていうのも、本学がそのいわゆる Google アカウントで ACJP のアカウントで学生が使ってる、まあ、先生もそうですけど使ってるので、その辺の環境が揃えやすいんですよね、いわゆる Google 系のツールであれば。で、意外とアンチグラビティが使えそうじゃないですか。
そうですね。昨日結局その皆さんいなくなって後に、まあ、先生と話しながら、
はい、
ちょっとアンチグラビティが気になるっていうところもあったので、はい、
勉強会でちょっとアンチグラビティ使ってた方もいらっしゃったって話もされてましたよね。
はい、あ、そうでしたっけ。
はい、
ああ、そうですね。僕がそうですね、前に
他の勉強会に出られた時にアンチグラビティを使ってらっしゃった方もいらっしゃってって話もされてて、
その人の使い方がちょっとなんかいいなと思って、はい、でしかもなんか聞いてたらその人無料枠でしかやってないって言ってたから、はい、 え、それってなんかクロードコードと似たようなことできんのっていう疑問があったので、うん、まあ使ってみたいんだけど、まあなんかあんまり使う機会がありつつも自分で触るモチベーションがなかったので、はい、まあ、いい機会だと思って、
はい、
先生にいろいろとあのスライドの話とかこう作り方の話とかをしていく過程で、僕もちょっと入れてみようっていうのでアンチグラビティ入れてみた
んです。そうですよね、ちょっとやってみたんですよね。
で過程としてはアンチグラビティ入れたら、あ、なんだこのアプリ、普通になんか僕が期待してたやつじゃないぞみたいな。そう、あの最初はあのビジュアルスタジオコードと同じような感じな使い方ができるっていう記事がいろいろ見てたから、
はいはい、
開いてみたらこれなんかファイルエクスプローラー見えないなと思って。
そうですよね。
であれアプリ間違えてたんですね最初、はい、アンチグラビティ単体は、あ、これはいわゆるクロードコードというところの、これクロードのアプリなんだ。
そう
だから単純にそのクロードアプリを使ってなんかできそうではあるんだけど、なんかファイルエクスプローラー見えないな、なんか俺が使ってるプランの VS コードと違うなと思って、はい、よく調べたらアンチグラビティ ID っていうの ID
があったんですよね、はい、そう
で ID 入れてみたら、あの結構あの本当に立ち上がってみたら、あ、ビジュアルスタジオコードだって、
はい、
感じで、ちょっとやっぱりアイコンとかのちょっとサイズ感はちょっと違ったりするものの、
フォークしてるんですよね。
Google のアカウントでまず入れたんですよ。
多分。
で、それを入って、じゃあ普段使ってるような感じでファイル作らせてみたりとか、あとはアンチグラビティってアカウントってどうなってんのっていうのをその場で聞きながら、はい、チャットでこう、なんだろう、共有、画面共有しながら先生見てる中で、どうなんすかね、はい、どうなんだろうとか、いろいろ気になるところばーっと投げていって、最終的に、あ、え、ACJP のアカウントでもしかしてできるっていうので、アカウント切り替えたらできたんですよね。はい、で、モデルとかもいろいろ選べるなっていうのは分かって、
はい、
これファイル生成できるんだったら、これで良くないかっていう感じ。そ
う
な
んです。うちの学生みんな持ってるので。
まあちょっとね、その、まあ、学習されない設定だったりとか、
はいはいはい、
そのトークンの使用量の話とか、まだ不透明なところはたくさんあるので、
はい、
まあ、その辺はある程度調べた上で、まあ、大学の事務局とかにね、その使用する上での、状況を確認してほしいっていうのは多分言わなきゃいけないだろうなっていう話はしてたんですけど、うん、その辺がクリアになったら、割とこれ授業で使えるかもなっていう感じはちょっとありますね。
そうですね。
特にね、その学習させないみたいなところで言うと、
はい、
うん、ACJP で使った場合には、まあ、ちょっと完全に裏取ってないんで、わかんないですけど、はい、僕が調べた感じでは、無料版は基本的には学習されちゃうっていう感じはあって、ただ ACJP でのなんか、使い方だったら、そこはなんか学習させない感じになるんじゃないかなっていうふうに見えたので、うん、
はい。
でも少ないんですよ、なんかアンチグラフィティの記事とかが。そういう学校で使うとかっていうのは。まあちょっとだから、事例としてもね、少ないんだったら、まあある意味なんかこれが一事例になるかもなと思
う。そうですね。まああとは、で、それでさ、小松先生触っていただきながら、じゃあちょっと、アンチグラフィティに、ウェブデザインの完封っぽいものを作ってもらったりとかしたら、これがなかなかいけてなくて、
そうですね、
いけてなかったんですけど、でも逆に言うと Google って、ウェブのデザインアプリケーションデザインさせようと思ったらそれはそれでまた専用で、スティッチってあるので、
はい、
デザインカンプ作るで、それで言うと本当日本語の文字化けとかもない結構クオリティ高いものがデザインいけるので、
うん、
で、まあまあ、で、コード化もアンチグラビティもありますけど、Google AI スタジオもあるし、で、なんか、その辺がね、多分 ACJP があると多分使いやすいと思うんですよ。
うん。
だから、まあ変な話ね、デザインカンプはスティッチに作らせて、で、コード周りを、まあ例えばアンチグラビティに頼むとか、なんかその辺の合わせ技もいけそうな気がするんですよね。
そうですね。その辺で、まあ、ちょっといろいろ考えられるんで言うと、多分そっち側でデザインをそれで作って、一旦作ったら、それをコード化するっていうのを、例えばスタジオでもしできるんだったらスタジオで
や
って、
はい、
で、コード化したデータを、例えば Figma にそのデザインデータに変換してもらって、うん、で、Figma の方でいじったものを Figma からコード起こしたりとかね。
はい、
多分、初期のデザインデータと間のその、なんだろうな、調整するアプリケーションの使い方っていうのは割と しばらくは使えそうなネタだと僕は思うので、うん、はい、それ正直やりたいんですけど、
はい、
でもしかしたらその発達してくれば、それぞれ の, あのツール同士をアンチグラビティの方の ID の命令でつなげられることもできる可能性はあるので、
はい、
単純にアンチグラビティの ID でやったら、もう単純にそのエージェントとしてはそのあのアカウントでのやつだとジェミニの多分 3.5 のフラッシュかな、
うん、フラッシュ、
うん、なんでそこまで頭良くないやつだし、まあ、
3.1 プロでしたよね。3.1 のプロでしたよね。
3.1 のプロが選べる、
うん、そうですよね、
はい、なんで有料版買えば 3.5 のプロが使えるんですけど、無料枠で言えばその辺ですかね、
うん、
まだ学校側とかでますね、その辺のモデルの選定とか有料版使うようにしてるんであれば、まあ、ちょっとまた話は違うかもしれないんですけど、はい、そう、まあ、ちょっとその辺もね、あの今後変わってくる可能性もあるんですけど、まあ、ただちょっと一つ手段として皆さんの共通言語は一つこれで解決するかもなっていう感じ、所感はあった
みたいなのが、やっぱ昨日はね、ちょっとあのそのタイミングでは2人しかいなかったんですけど、
うん、
まあただ今後もね、こういった形でちょっとあの続けていこうとは思っているので、またねそういった時に、まあ今回どっちかというとクロードコードっていうキーワード出してやりましたけど、じゃあせっかくなんでね、Google 周りのやつでちょっとシェアしませんかみたいなね感じでやってもいいのかなと思うので、そうするとこうもう少し事業に直結しやすいかもしれないんでですね、
うん、
はい、なんかそんなようなこともできたらなと思った次第でございますよ。
そうですね、もう所詮ね、一、はい、人でやってたらね、一人の事例しか作れないので、
はい、
やっぱね、あのそれぞれの先生の背景もあるし、
はい、
得意な分野もあるので、
はい、
それぞれ使ったものでやっぱり事例を作っていけば、あのそちらの専門に近くなくてもちょっと授業で使えるものたくさんあると思うんで、
はい、そうで今日はね、あのそのいわゆる冒頭でフリートーク会、なんか教育会みたいな感じで言ったんですけど、まあ私どもは、そのウェブクリエイティブを主軸に、授業をしてるのでっていう話なんですけど、これその例えばどんな先生方とか、まあ皆さんそうですよね、
うん、
その何か自分でやってらっしゃるお仕事であったりとか、先生業をされてるんだったら先生がご担当されてる、科目であったりとかみたいなところに、まあじゃあどの AI を使うのかみたいなところで言うと、多分いろんな使いようがあって、でしかもそれをなんか結構周りの先生方とシェアしたりとか、周りの方仕事を一緒にやってる方々とシェアしたりとかっていうのは、今言ったような観点で言うと結構大事ですよね。
大事ですね、
うん、
なんでうちの学校のカリキュラムの名前にちょっとかぶせる話で言えば、僕は基礎ツール演習でアンチグラビティ触ってもらってもいいなと思
う。あ、そうそうそう、そうなんですよね。いや、うん、でそのいわゆるさっきモデルのバージョンがちょっと古めだったりとかって話もあったんですけど、その例えば基礎ツール演習っていう、いわゆるもう本当に初歩の演習の授業が本学あるんですけど、そこはそのモデルのレベル感は問わないじゃないですか、どっちかというと。
ね、
そのまずは基礎だから、うん、その AI を使って今こうやってクリエイティブをやるんですよっていうことが体験できてればまずいい、ちょっとあの誤解を恐れずに言えばっていう感じなので、はい、あのそれで言うとあの使いやすい、
はい、
うん、入りやすいで環境が全部揃ってるっていうことなので、いや本当にね、そうなんですよね。そうそうそう。で意外とで小松先生ご担当されているのは、ちょっと基礎から一つもう一つっていう授業だったり、僕もその後の授業とか担当してるんですけど、そこはそこでどっちかっていうとあの応用的なところっていうのは何て言うかな、意外と流動的にいけそうだなとは思ってるので、
うん
うん、一番難しいのはだから一番ベーシックなあの授業がね、どういう立て付けなのかなっていうのはちょっと難しいところはあるかなと思ってるんですよね、
うん、
まあ、つまり、コードの基礎をやってた授業です、まあ、はっきり言っちゃうと、はいはいはい、あの僕たちのジャンルで言うと、はいはい、そうそうそう、そこをどうするのかなっていうのは一番なんかナイーブな感じがしますけど、はいはい、
まあなんでね、こうちょっと前まではそのデジタルとかね、そのコミュニケーションのリテラシーみたいなものを求められる話だと思うんですけど、
はい、
最初にそういう AI 使うリテラシーっていうのが多分今後めちゃめちゃ必要になってくるし、で学生もね、やっぱね、あの アンテナが張っているだったりとか、もともと高校とかがそういう学校なのであれば、まあ、知ってる子は結構いてもおかしくはないんですけど、
はい、
意外とねやっぱね、うん、10代の若い子たちは触る機会がやっぱあんまないんだなっていう感じは逆に僕は感じてるんです。もううちの学校に来る子たちはちょっとわかんないですけど、
はい、
うちの娘なんかやっぱりそういう活用とか聞いてみてもね、やっぱりマシンに入ってるのが Windows でコパイロットってなると、うん、AI イコールそれになっちゃうんですよね。
あ、はいはいはいはいはいはいはい、はい、
うん、だからそういう生成 AI ってものはわかるんだけど、でも学校もねそんなにこうレポートとかでなんか力がつかないような使われ方したら嫌だから禁止みたいなところは割と普通に多いと思うので、そうすると多分そういうのは全部じゃないにしてもうちの学校でもやっぱそういう子は来ると思うんですよね、うん、その時にやっぱり考え方をこの4年間の考え方を広げる意味では僕はこれは最初にやっといた方がいいだろうなと思うんですよね。ただそれもちゃんと使うことのね、あの講座が必ずあるので、
はい、
最初のうちにきちんとそれを分かってやって苦しいところもちゃんと体験できるようなねカリキュラム形態にできればいいなと思うんですけどね。
はい、
うん、
というところでございます。ですので、はい、まあ、私たちはどうしてもそこの場を主戦場としているので、まあ、リスナーの皆さんはねそれぞれにあると思うので、まあ、ぜひぜひ、まあ、同じようなでも考え方ができるのかなというふうに思いますので、まあ、それぞれの皆さんのご環境でぜひぜひこう同じようなことをされてみてはいかがかなっていうところで今日はちょっと締めておきたいなというふうに思います。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接、はい、サイト上で聞いていただくことができますと。ただし Spotify、Apple Podcast 等々ですね、購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否や皆さんの端末に届きやすい聞きやすい形で届いてまいりますので、ぜひながら聞きでも結構ですので聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。はい、それでは以上といたしましょうかね。本日お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回559回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。